はい、カルスです。今日は8月の21日、そろそろ夏の旅行シーズンも終盤戦ですね。そういう僕もですね、月末に異例のですね、今年2度目のバンコク行きを観光する予定なんですけど、まあさて、今回は何がありますやら、レポートをお楽しみにしていただければ幸いです。さて今回、第148回目とですね、次回、第149回目の配信には、新たなゲストをお迎えしてお送りしたいと思います。ご登場いただくのは東北三銃士の一角を占めるキャメルさんです。キャメルさんという方のですね、旅の志向が、我々スモーキーズの中で、まあ、串の旅人なんですけども、アッシュさんとそっくりなんですね。で今回はその2人が訪れた場所キューバについて語ってくれています。アッシュさんのですね、風俗冒険家っていうのは、まあ、世を忍ぶ仮の姿みたいなものなんですけど、彼のですね、豊富なその旅の経験値っていうのはもうこれどう逆立ちしてもかなわないなっていうふうにいつも感じてるわけなんですね。まあ、そんな一端が垣間見れればいいかなというふうに考えています。アメリカと国交がまあ正常化した影響で、今後はキューバもまあある部分ではつまらなくなっていくような感じもするんですけども、そうなる前に現地を訪れた2人の話を聞いていただいて、まあ、少しでもその特徴なんかが伝わればいいなというふうに考えております。番組では皆様からのお便りをお待ちしております。スタジオスモーキーatmarkgmail.com カルロスまでお気軽にご連絡をください。それではどうぞ。
ちゃんぴ
ー、はい、
はい、今日はあの特別企画、
そうですね、
まあ、なかなかない企画だと思うんですけど、
はい、はい、楽しみというか
ですよね、
はい、
全く想像もつかない場所なので、
はい、
なかなかないんじゃないですかね。その今日の実はお題はですね、キューバについて語ろうということで、
カリブ海の、
カリブ海の、はい、最後の楽園じゃないですけど、
そうですね、今、はい、アメリカと
国交
が回復するっていう、
あれでなんかまたつまんなくなっちゃうんじゃないかなってね、みんな思ってると思うんですけど、はい、そのつまんなくなる前に実はそこに行ってきたという人間が一人では対談ならないわけですよ、
はい、
これが二人身近にいたということで、
はい、
まあ、キューバといえば我々の冒険家がいます。
冒険家ですね、は
い、この方ですよ。
アッシュです。
そしてもう一方、
あ、どうも、キャメルです。はじめまして。
はじめまして。わざわざ、後ろ駅から。
はい、新幹線乗り継いで。
ありがとうございます。
ありがとう
ござい
ます
。笹川町さん
で。笹川町さん、とても嬉しい。
ありがとうございます。
これ、なかなか珍しい、
はい、
対談なんで、ここからもちょっと、冒険家に。
わかりました。
リードボーカル。
リードボーカル。
我々も、今日はご講説を受けたまる。
どっから入っていただいてもいいですか。まあ、僕としても、その、はい、なんとか冒険家のイメージがちょっと強すぎて、
いや、これはもうなんとか、なんとかがなくなったピュアな冒険家、は
い、だから そこのイメージを払拭しないといけない回が必要だなと思
って、は
い、
なるほど、
頑張ります。
あ、そういうことですね。
そういう意味で言うと頑張ります。
応援します
と。で、キャミルさんは、はい、前谷蔵ナイト、
はい、
あれが1なんですかね。1、2なんですか。
いやいや、あれは、
あれは3ぐらい。
あ、そうですか。
でその時に、はい、初めてお会いして、はい、でもあんまりお話でき
ない。そうです、挨拶程度ですよね。
で、その翌日とかにどっかマレーシアかどっか行ってとか、
そんな。そう、マレーシア経由でバンコクに行ってきて、
はい、で結局その時にツイッターフォローしていて、はい、でこうたまにツイッター見たりもしていましたと。で、うん、あ、キャメルさん今年キューバ行ったんじゃんみたいな感じ で僕とこう入れ替わってるんですよね、はい、で僕が今回今年、まずそのギシャンツアーの後に単独でミャンマーにちょっと行きまして、で去年キューバ、コロンビア、今年ミャンマーで、キャメルさんが、去年ミャンマー、今年キューバっていう感じでちょっと入れ替わってるんですよ。で、あとそのツイート のタイムラインをちょっと今日お会いしてはじ話すんで、ちょっとこう舐めて みたんですよね。そしたら、あ、オアシスが好きなんだっていうところで、意外に僕も一番好きな、はい、バンドオアシスなんで、まあ、これも合ってるんだなっていう。あとはですね、結構ね、共通するところが多くて、あとは、はい、スタン3カ国行きたい
っていう。そうなんですよ、うん、
カザフスタン、キルギスタン、ウズベキスタン、
ウズベキスタンですよね。
だから僕もそれちょっと次の工程か、まあ、次の工程かにちょっと狙ってるんで、多分同じ趣味の同じサラリーマンバックパッカーなのかな、
志望が似てるんだよね。
そうですよね、うん、 っていうところでキューバに行かれたっていうことで、うん、まあ話そうっていうことで今日は そんな会を持っていただいたんですけど、でまあお互いやっぱその材料は持ってくるんですよね、
はいはい、
あの僕はとりあえずそのスマホに入れといたその時撮った写真も聞きましたよ、ね、うんうん、一応何かのネタの時のために、まあ、あとその助け船とかいろいろ出してもらいたいなと思って、うんうん、僕は地球の歩き方のキューバカリブルのも持ってきたんですよ、
はい、
でキャメルさんも、キューバ旅行のアルバムをわ
ざわざ
持ってきていただいて、うん、でその次にですね
ガイドブックが
ガイドブックがなんとロンリープラネット
これやっぱり冒険家の差が出るよね。
あのとんでもございません。
あのバックパッカー時代にあの僕らの中では A 級とか B 級とかそういうランク付けがあったんですよ。あの間違いなく A 級の方が来ちゃったな。
ガチが来た
んだ。ガチのバックパッカーが来ちゃったな。
全部読めてませんからこのロン
プラ。こんなのみんな読んだら気狂っちゃいます。
確かに僕もあのバックパッカーの人とかが好きで憧れもあるんでよく本とかネットとか見たりするんですけど、でよくロンリープラネットの話が出るんですけど、初めて生で読みました。
生ロンリー？
生ロンリー。
こんな本だと思ってましたね。
いやもっと薄いのかなって思ったの。そのであとも、あの、はい、カリブくくりとか。
はい、
もう少し大きい括りなのかなと、う
ん、キューバ1本だもんね。
キューバ1本でこの地球の歩き方のカリブの倍近くですかね。
基本全部文字だからねこれ。
とにかくあのロンリープラネットは文字で伝えようとするんですよね。
そうだよね。
で写真があえて載せずに、うん、あのじゃあそこに行ってみて、でそこで感じたのはあなたあの その場の、
うんうん、
その何ですか、その写真じゃなくてのあなたのその感想こそが
あえて予断を持たせないという、
うん、そうです、
ね、そういう感じですよね。
情報なんですかこれ、なんか
そうなんです、
インプレッションとかそういう人の感想
が感想とか特になくて、
単純になんかこう事実項目というかテキストに並んでるだけなんだよね。
淡々と
それがいいとか悪いとかないよね。
そうですよね、
うん、
いやだからあの昔僕があのバックパッカーをやってた時もね、はい、もちろんこの、うん、あのロンリープラネットっていうのがありまして、
うん、
大抵ですねあのこれ見ようがしに、うん、あの宿のその1階のみんなが集まるところ、日本人宿の下で、日本人宿なのに日本人しかいないところなのに地球のある機械と見りゃいいじゃんと思ってるのに、
うん、
ロンプラこう見てるんだ、
ちょっと話が聞かない。ステータスなんですね。
ステータスということ、ね、俺は英語もわかるんだぜみたいな
それってエロとか割と下水情報も載ってるんですよね。
あるんですか。
でドライバ
ー少なくともキューバ版にはないです。
なんかロンプラはそういうのも
載っけてる、
乗っけてるっていう、
なんか昔の観光スポットみたいな感じで載ってるわけです
よ。ここに行けばこういう店がある的な、
例えば日本だったら吉原っていうスポットに関して載っけてて、でその歴史以内なんかが多分載ってるんだよね。
そういう感覚。
そこで例えばサービスでこれが何時間いくらでとか、たくさんそれは載ってないんだよね。多分そういうことなんだと思う
よ、ね、今パッと開いてね、やっぱり俺こういう運があるんだなと思ったんですけど、うん、やっぱいきなりドリンク&ナイトライフって言ってたからこれなんだなって
気がしますね。あ、そうですね、ナイトライフしっかり、はい、ミャンマー版のロンリープラネットには、
はい、
あの、エンペラーと JJ が載ってます。
そう、マジですか。
載ってます。
どこまで詳しく載ってるんですか。
持ち帰りに関しては詳しくは書いてないですけど、はい、まあ、あの姉ちゃんと
エンジョイ
できるよっていう、
ね、この
やんわりとしたこのニュアンスで踊ってましたね。
プロテストゥートゥゴーとかテイクアウェイとか、ね、そんなことが書いてあるみたいな。
テイクアウェイまでは書いてない
です。そこまでは書かないってことですよね。
レディーとドリンク、エンジョイみたいな、
うん、それで全て分かりますよね。
レディー、ドリンク、エンジョイ、それじゃねえじゃないかよ。
分かったら分かっちゃいますね。
そうだよね。いやだからちょっとこう持ってこられる中で、うん、ちょっとあのもう相手に下がったなっていう感じなので、
そこを埋めるのは経験の差ですよ。
そうですよね。下がね、多分だから結構ね、キャンベルさんとその思考が近いところがあるのかもしれないですけど、うん、多分もっと深い方なんですよ。
なるほど。
薄っぺらい僕が話も、ただ正直な話、僕もキューバ行きましたけど、
はい、
そのイタリアとかってちょっと一風変わったところに行きたいっていう、うんうん、あのところからもう発端はそこなんですよ。
でもそれはお互い一緒なんですね。
そうですね、うん、
そのもうアジアも結構回り尽くしまして、うん、でヨーロッパはもう遠いし、
うんうん、
でもう過去に一回バックパックに行って回ってるんで、うんうん、もうそんなに見たくないなと、
うん、
であるところって言っても南米とアフリカ大陸しか正直なところもうないんですよ、
うんうん、
であとその中東 あのまだ行ってないところになっちゃうんですけど、
うん、
だから、まあ、中東の行ってないところってここ最近急に行けなくなったじゃないですか。
そうですね、
その IS のせいで、うん、昔はただ そのテロがいるっていうだけだったら、うんうんうん、まあ、別に行くのそんなにやぶさかじゃなかったっていう、あの流れ弾に当たるか当たらないからなんですけど、今わざわざ旅行者が的になってそれで、うんうん、その身代金強盗をしようとしてるじゃないですか、うんうんうん、だからそうなるともうちょっといけないのかなっていうことで、そうなるともう本当に危なくても南米か、うんうん、本当につまんない、何もなくてつまんないんだろうなと思うアフリカが、うん、大自然のアフリカがになっちゃって、こうなったら、まあ、ちょっと間取ったところにキューバがあったっていう感じなんですけど、僕的には本当にそうなんです。
キャンベルさんどうなんですか？
すんごく近くて、うん、本当に近くて、
まあ、兄弟で。
まず、アフリカって言ってもなんか大自然しか想像できないし、うん、なんかこの各国のその、例えばタンザニア見どころって言っても、うんうん、大体あの山か谷か、うんうん、滝かみたいな、
うん、一箇所でおしまいなんでね、
うん、そんな行ってお、もうなーとか思って遠くまでせっかく行くのにと思っても、まあ、アフリカなし でアジアも、まあまあ、西アジアはまだあんまり行ったことないんで、うん、行っては見たいんですけど、まあ、酒飲めない国って基本的に行きたくないですし、で酒飲める国って言っても最近あの、まあ、そのアッシュさんがおっしゃった通り、うん、あの IS の影響で常にあのテロのリスクがあって、まあ、旅行中に死んじゃったら次の旅行行けないから嫌だ、
すごい分かりやすい理由だ
と思うと、で、まあ、さらに南米ってなって南米のその感覚も全然分かんないんで、うん、何がどれだけ危険なのか分かんない状態で最後にこう残るのがやっぱり
キューバ、
あ、しかも社会、いまだに社会主義でよく分かんないし、私中南米行ったことないんでよく分かんないし、はいはい、でしかもアメリカと国交正常化して、はいはい、もしかしたらそのうち大きく変わっちゃうかもしれないし、この産業者そうなんだって、
今しかないと、
今しかない。
キャメルさんもその南米はまだ全然未経験で、は
い、そうですね、冬にも行ってないですし、マチュピチュもまだ行ってないです、
ね、なるほど、ほら南米に行ったことがこう、まあ、バックパックでもあるって言ったら、あ、ちょっと、上級者だなっていう気はしますけど、
ね、まあ、南米生まれはいるけどね、メンバ
ー上級者ですね、上級者、やっぱり上級者ですねっていうところなんです
ベル生まれ
だから上級者ですね、うん、っていうところがあって、あの結局南米っていうのは本当ちょっと危なくていけない、はい、昔から危なくていけないっていうのもあるし、とにかくその距離があるよねと、うん、なので本当にバックパックの時に一年放棄して、うんうん、その緩いアジアとかなんか見どころの多いヨーロッパっていうところよりもちょっともっと厳しいところに身を置いてみたいんだっていう人はいたんだろうなって、うんうん、あの僕そんなにその時行ってなかったんで、
なる
ほど、ね、僕はメキシコまでなんですよ結局、はいはい、北米とメキシコだけなんですよ、
う
ん、
僕も本当にあの怖いのが基本的に嫌なので、うん、殺されるとか強盗とか夜道歩くとか嫌なので、最初のスタートのスタートはもうヨーロッパで、で大学卒業してからっていうか人生で一回も英会話ってことはしたことなかったので、ちょっと最初に海外旅行デビューするなら安全なヨーロッパで、しかもイギリスから始まってのっていう、あ、まあ、でヨーロッパのそのクロアチアのドブロブニクとか、あのジブリのそのモチーフになったとか、そういう絶景が好きだったので、そこは私の旅のスタートでした。
クロアチアにジブリの名作は
あります、魔女の宅急
便。ああ、なるほど、うん、
僕も最初に北米と中国をちょっと、はい、回りまして、まあ、バックパッカーの人なんですけど、うん、本当に十何年じゃないかと思いますけど、で回ってでアジアで相当長くいたんですよね。あの回るはずのアジアだったのにタイにあの半年そのまま沈没したというあのことがありましたでこれじゃいかんだろうと思って一回日本に帰国して、あのちゃちゃっとあのお金すぐ作って、で、まあ、次からちゃんと真面目にちょっとヨーロッパを回ってきますわみたいな感じで 同じなんですよね。イギリスからスタートして、
うん、
北欧に行って、
うん、
そこから、西欧、東欧を回って、うん、でもここまで回ってる間にですね、あのもう教会とかを見たりするのに、うん、もういい加減に飽き
ます、ね、飽きますよね。
本当にもう何の感動もないんですよ、ね、うん、そうなると。あの最初はヨーロッパの建物を見て、おすげえヨーロッパだよって、うん、でそれに相当飽きるんですよ、
うん、
相当飽きるんですけど、そこから東欧に入った時に、あ、急にちょっといいんじゃないって感じで、うん、一回リセットされるんですよ、
うん、
チェコに入った時、チェコ
の、すごい分かります、
チェコ、ポーランドに入った時は、あ、これらしいわ
と。 それは何でそう思うの。
いや、やっぱ先進、やっぱその西欧先進国とやっぱり途上国と全然違う、
やっぱりその
そういうもんですか。
旧ソ連と、旧ソ連じゃないや、あの旧東側と旧西側かの違いでも街並み全然変わってきます、
うん、今でもそうなんだ、
今でも違いますね。
物価も安いんですか。
物価も全然安い
です、全然安いですね。
で、街並みもその、うん、ヨーロッパの古いところが残ってるっていうよりも、もうチェコのプラハなんてもう全然比較にならないくらい綺麗かっこいいですよ。
なんかそれって今あれだよね、ちょうど進んだけど、うん、あの先日ほら EU からね、イギリスが離脱するなんて話になったじゃないですか、はい、まあ、いろんな理由はあると思うんだけども、はい、いい話ですけど、例えば東欧の国の人がね、はい、EU に加盟している国から、はい、イギリスに簡単に移住できるわけですよ、はい、そうするとイギリス の, その社会の福祉的な制度をみんな享受できるわけです、はい、例えば自分の国に言うと月収5万円ぐらいで、はい、ブルガリアとかね、はい、5、6万ですよ。ところがイギリスに行くとさ、いわゆる生活保護に値するものだけで、うん、20万から25万ぐらい金入ってくるんだよね。それはそっち行くよね、
もちろん。
で、国に仕送りしちゃえばさ、うん、みんなハッピーだよね、うん、で、その負担してるの誰で、イギリス国民なわけだから、うんうんうん、そりゃたまらんわなっていう。
いや、そうそう、やっぱその見えないだろうが、見えないところにそういう差別も絶対あると思うんですよ。
そうだよね。
その他はその農業国があったりするんですけど、うんうん、でもイギリスは先進国だって
金融立国
で金融じゃないですか、
うんうん、
その先進国の中でもなんかちょっとかっこいいなっていうようなイメージなんですよ、うんうん、ロスチャイルドがあったりとか、うんうん、でそこであの自分たちの かつてはその大帝国ということで、うん、世界の4分の1を領土にしていた、
ね、東島の国って言われてね、
っていうのもあって、それが結局他の国と全部一つの国にでやっちゃうのっていう、それは
あるよね。それ
まあ良くはないですけど、逃げ出したいとか、その抜けたいよっていう意見があるんじゃないのかなと思うんですけど、
ね、でもイギリスってでもあれだよね、 EU に統合されながらも
通貨ポンド、
あの辺がやっぱイギリスらしい、
ね、ね、だからまあその結局はその、うん、完全に身売りはしねえぜっていう考えを、
ね、
考えたと思
うかな、ね、ちょっと話あれしちゃいましたけど、
っていうところでその、まあ、中央が、西欧があって東欧があるんですよ、うん、でもう東欧は入った時はすごいいいな、うん、この古い街のかっこいいなと思いながら、それでもね、もう本当に教会を見るのにもう飽き飽きてるんですよ、うん、でこうイギリスから北欧に行ってこう、うん、いろいろこう東欧西欧をこうジグザグしながらこう南下していったんですけど、うん、もう本当に飽き飽きちゃって、ここから旅のもう見どころを最後に撮っていたのが結局ギリシャ、イタリア、スペインだったんですけど、もう教会なんかもう見たくないよと思っちゃって、うん、そこからあのブルガリア、トルコ、シリア、ヨルダン、ヨルダンっていうイスラエル、エジプトっていう方向で中東に行っちゃったんですよ、僕は。
それどれ何ヶ月ぐらいいたの？ヨーロッパって。
ヨーロッパと中東で半年ですね。そこ
半年いたんだ。
そこの
すごいね。
プーデさんでしたね。
いやでもね、まだやんない
よね。いや憧れる
な。ねえ、そうだよね。だって、中野さんってどれぐらい外国に滞在してるんですか。その要するに、バンコクでも半年ぐらいなんでしょう。でもヨーロッパで半年ぐらいでしょう、はい。そういう長期滞在ってどれぐらい通算といるの。
2年満たないぐらいじゃないですか。
いや、
ぴったりぴったりぐらい。
俺なんか最長の滞在日数あれだよ、7日間だよ、俺。9日間だ。
どうしたんですか。
7泊9日北欧の旅。
かっこいいじゃないですか。
しょぼいね、しょぼい。
でもだから7泊9日で北欧に僕ら多分行けない人種なんですよ、
うん、
あ7泊たった7泊しかなくて
そ
んな1日かける行程 の遠方に行けないよ、うんうん、で多分そのキャンベルさんも私も何かこういいタイミングがあって、うん、ちょっと長めにお休みが取れるタイミングがあったんで、じゃあ今回はちょっとアジア、
うん、
じゃなくてちょっとその北米中米まで行っていいんじゃないのかなって思ったのが多分きっかけなんじゃないかな。
それがすごいよね、うん、 キャベルさんどれぐらいですか、その最長の滞在日数というと。
私が一箇所の国だと、うん、一番長いのモロッコで3週間ですかね。
あ、3週間、
はい、
そう、
はい、モロッコは、うん、いや今まで30個くらい旅した中で、
うん、一番強烈
な国で。
っていうと、どんなにも強烈だったん
ですか。入国して最初の30分でまず笑い薬飲まされ。
笑い薬
なんですか、
だから、私も未だに消せないんですけど、うん、入国して、あ、まあまあ、ヨーロッパ旅行中にスペインから、まあ、フェリーでモロッコに、まあ、1時間くらいかける距離なんで行ったんですけど、はいはい、まあ、そこで、まあ、フェリーから降りて、はい、で、まあ、話しかけてきた現地の人がいて、はい、これあのウイスキーだから飲んでみろよって言われて、はい、で、まあ、バックパッカー的に他人から飲み物を勧められたらまあ飲まないじゃないですか、うん、
はい、
でもただまあ挨拶程度くらいに、まあ、こう飲むふりだけして、あとまあいい感じにまあバイバイってやろうと思って、うん、まあ、下につけたんですよ、
うん、ウェルカムドリンク
を、ウェルカムドリンクを、そうですよ、モロッコへようこそ、はい、を舐めて、でバイバイってしてから3分くらいしたら急に口角が上がり始めて、何にも楽しいことないのに、なんか全てが笑い始めて、
真っ白じゃない、
多分モロッコは
睡眠薬
ですか、大麻の確か生産が世界のベスト3に入る
ので、ね、
そのエキスが多分入って
たから、ね、
から入りのバス、その30分後にバスターになるで、まあ、ぼったくられも、
マジで
それは笑い薬の影響で
気緩んでたんですよね。ヨーロッパ治安いいので、日本と同じ常識の感じで、あの、やっちゃうので。
タイマって笑っちゃうんですか、アシさん。
わかんないです
いや、僕もわかんないですよ
誰もね、コメントできない
できないです
これはあの悪いけど、今はコメント誰もできません、はい、音源取ってたらできます、
うん、はい、でもありましたし、まあ、睡眠薬飲まされもありましたし、
いや、その睡眠薬強盗とかも、はい、僕は全然会ったことないんですけど、ただやっぱ一発で聞かせないといけないから、うん、もうあの普通眠るもう10倍も20倍も、うん、何だったら死んじゃうぐらいの
誤差です。
だからそれを口に入れたから麻痺してたんじゃないのかなと思うんです
よ。そういうもんなんだ。
なるほど。
ってだからもう最悪死んじゃうかもしれないぐらいの分量をもう突っ込んでくるらしいですよ。
怖っ、怖っ。こういうこと、そのキューバって、はい、そのイメージですよ、はい、一応共産国、社会主義国で、まあ、情報もあんまり入ってこないし、統制されてるし、ちょっと間違っちゃうと怖いんじゃないかなっていうイメージがあるんですけど、うん、その辺はどうなんですか。
キューバは僕の知ってる限りではもう安全さでいうと、うん、タイに近いぐらいです。本当に。
そうですか。
僕としてはタイ以上。
タイ以上。
不思議なのがそのタイだったら、まあ、仮に僕の体格でもまだ僕の方が体格いいぐらいだと思うんですよ、うんうんうん、まあ、カルソンだったらもうズバ抜けて自分よりもごつい人間は多分あのタイにいないでしょう、
ね、
だから正直キューバだったらカルソンは、うん、まあ、普通です、
アベレージです
よね、アベレージでしょ、うんうんうん、だからあの僕らから、うん、僕がキューバ歩いてたら誰に襲われてもほぼほぼやられる、
はいはいはい、
あのそれぐらいの環境なのに誰も襲ってこない国なんですよ。僕が夜中一人で歩いても全然、
そのスリとかのストケは、
うん、もう全くない。僕あの全然危ないみたいな。
そう、
はい。夜結構歩いてでもそういう感覚。
そうですね。で僕の方が目が悪いぐらいで彼らは全然視力がいいんで、で僕暗い道歩いてても僕は一応気になってたんで、あのパーカーのこうフードでこうかぶるような感じで、はい、その同じ現地人が歩いてんだぞみたいなつもりでやってたんですけど。向こうからは「ヘイチーノ」とか「アジア人」ってもう、あ、全然分かってんだみたいな、
一発で分かる。
でも別にそういう挨拶をしてるだけで、うん、何の問題もない、
うん、危害はないよと、
ないですもん。
差別的な意味はあんまり込めてないイメージがありますね、はい、キューバのチーノ
そのよく聞くチーノではなくて、その純粋に中国人だと思ってチーノって
言ってる、アジア人、日本語でいうところのなんかこう外人さんみたいな、
昔の人が言う外人さんみたいな、
それぐらい多分安全なんですよ。で、まあ、知った情報でよると、うん、そのキューバは結局のところやっぱ外貨、観光立国の外貨目当てなので、はいはい、
外国人旅行者に対する何か強盗とかの罰則がすごい厳しいらしい。
そうなんだ。
っていうのはあるらしいですよ。とはいえでもあんだけ夜中で本当に僕一人しか歩いて周りに人がいないような状態で、なんだったら前も話したようにコロンビアとかだったらナイフ出して財布出せ、
そうだよ、ね、
で走って逃げるだったら、うん、もうあの10秒で全部終わっちゃうんですよ。
そうだね、う
ん、それですよ。でもやっこないですからね、うん、
普通ね、まあ、キューバって貧しい国なわけじゃないですか、
うん、そうなんですね。
普通貧しい国ってやっぱそういう犯罪って起こりやすい
ですよね、
うん、強盗的な、うん、ないんだ。
ないですね。まあ、ネットで検索したらやっぱいくつか出てきます、
ね、もちろん、うん、ゼロじゃないですけど、
うん、全然ないです。本当の多分きっと弱者を切り捨てないっていう国家の方針が、やっぱりその本当に生活がだあの厳しくて犯罪に走るっていう人を、うん、多分防いでるのかなとは思うんだ。
最先端の競争には向かないんですけど、うん、ボトムが、うん、ボトムがオールみたいな感じなんですけど、うん、だから そんなにこうなんか痩せぐれた人が少ないんですかもしれないですけど、
格好とかどんな感じなんですか。
やっぱもう T シャツにボロボロのジーパンとか、うん、綺麗な身なりの人そんなにないんじゃないですか、ね、
じゃあ、うん、てか一瞬こう見ると怖そうな感じがするってい
う、まあ、だらしないというか、うん、そうですね、だらしないって言っちゃうかもしれないですけど、でもそのやっぱりいつまでもこう捨てずにその T シャツ着てるみたいなイメージですよね、うん、ダブルの、うん、
はい、ここでマルキーの登場でございます。南米は
お疲れ様です。
南米のマルキーです。
オラアミゴス。
上級者ですから、ね、さっきまでの話
上級だからね。そういうもんなんですね。
経由キューバに、はい、私は、はい、こうちょうど真ん中に一回コロンビア行って戻ったりがあるので、はい、まあ、合計で多分9日か10日ぐらいです、うんうん、で
キャベツ私は賞味2週間近くです。
2週間ぐらいか。
でさっきちょっと聞いたら僕の行ってないその東の果てのサンティアゴ・デ・キューバっていうあのかなり田舎町でいいところみたいなところがあって、うん、そっちの方まで足伸ばされます。
そう、2週間あると結構キューバはいい感じに全部回れるんですか。
そうっすね。
キューバってどれぐらいの大きさなの。
でかいっす、でかいっす、
ね、でかいっす、ね、面積的に本州の3分の1くらい。
そんなに大きいんだ、うん、
あ本州の3分の1くらいです
か。確か10万平方キロメートル。
九州ぐらいじゃん。
どうなんで
しょう。日本の面積が38万
ぐらいでしょ。
ぐらいだ。
三分の一。
だからあの
九州でかいか。
北海道も
そう。北海道ぐらい
ですか。北米とそのメキシコとかでかい国があって、その脇にある島だから、うん、意外に小さいのかなって思うんですけど。
でかいんだ。
あの地図でこう照らし合ってみると、ああ結構でかいじゃんって感じがするんですよ。でその上その新幹線とか、うん、そういう交通機関がないじゃん。
そっか、移動に時間がある。
で移動にも時間がかかる。
移動は何？
長距離の移動はどう
やって？バスか電車なんですけど、電車
ってちょっと、ね、鉄道
難しいんですよね。
厳しいですね。
で遅いし、アジアの電車と同じで速い電車じゃないんですよ。
バスでも速い。
そうですね。
ああ、なるほど。
でさらに僕が月を使った、うん、ほとんど使ってたのはバスじゃなくてタクシー、コレクティブっていうそのもう乗り合いタクシーですよね。
コレクティブって南米どこ行ってもそういう意味ですね。
うん、そうなんですか。コレクティブってどういう意味なんですか。結局
みんなが集まって乗り合いバスみたいな。
あ、う
ん、
スペイン語っての
スペイン語、うん。
キューバのそのツーリスト用のバスっていうのはやっぱり地方に行けば行くほど行く時間が微妙な時間帯で。朝3時発とかとかしかないんで、
本数もそんなにないん
です。もう全然なくて1日に1本2本とかなっちゃうんで、もう自然と乗り合いタクシーの、
そっか、
なるんだ。
乗り合いタクシーの方が分かりやすいですし、しかもすごい早いですよ。もうあのさっさと着きたいんで、
あ
の
とか
僕のあの乗ったタクシーコレクティブってピニャーレスとハバナの区間を確かに2時間もかかんないのでずっと140キロで突破してるんですよ。
タクシーコレクティブに関してはクラシックカーじゃないんで、は
い、
もう
エンジンも早いです
ね。ちなみに車種は何ですか。
何だったのかな。
アメ車、日本車。
いや多分 あっちに走ってるそのクラシックカーっていうのは、う
ん、あじゃなくてそのタクシーなんとかって
中国車じゃないですか。
中国車
か、うん、僕はロシアのクラシックのやつ。
同じ社会主義の。
そうそうそう。
結構バスも、うん、バスと
か。あ、じゃあ中国の BYD とか。
BYD って何ですか。
ローカルメーカー。
あ、そう
です
ね。
道路は
どういうやつか分かんないですね。
アスファルトなんですか、正直高速みたいなんですか。
舗装はしっかり、しっかりっていうか、うん、アスファルトは一応あるんですけど、うん、大通りじゃないところに行くと、あの凸凹、うん、
で村の方まで行くともう舗装してない、
舗装してない、うん、
ちなみに村に行って電気ガス水道は、
うん、もちろん普
通にあります。あ、でも私が泊まった傘は、うん、あの部屋に水な水道通ってなかったです
よ。あ、傘っていうのはあの民泊
って、そうそう民泊なんですけど、うん、民泊って、まあ、ある程度 その粒は揃ってるはずなんですけど、うん、そのや傘だけは水道通ってなくて、あのバケツで水汲んでシャワー浴びました。
おシャワーって感じ、水浴びたって感じ
行水ってことです
か。そうですね、行水です。
そのキューバの政府が傘として認定してあげるのに、うん、その一定 その横車止めれるほどのレベルがないとダメなはずなんですよ、うん、でもまあそういうところもあるんだな、まあ、
モーグルがいっぱいいるところもあるん
で、うん、モーグルなのかちょっと分かんないです
けど、ね、うん、どうですキューバ、はい、まあ、これからアメリカと国交が、ね、うん、はい、正式にまあ回復してですね、はい、まあ、おそらくつまんない、要するにスターバックスができたりとか、
ね、
マクドナルドが入ってたりとか、うん、かと思ったら向かいにバーガーキングできたりとかね、ピザーラが入ったりとか、そういうくだらないことになると思うんですけど、うん、それをしょっぴいてもまた行ってみたいなっていう感じします
か。全然行けます、うんうん、
キューバの良さをお二人が一言で言うと何ですか、
はいはい、僕の中ではそのアジアじゃない別の旅情のある国なんですよ。
あ、それはこんだけ安さなんかいろんなところ回ってるじゃないですか、それの中ではピカイチなものです。ピカイチは独特の旅情がある。
独特です。でも旅情、僕の旅情っていうのを説明すると、うん、アジアだと夜こう縁側でビール飲みながら向こうに赤い提灯みたいなのが並んでて、うん、あ、こういう感じになっていうのがそのアジアの地方とかで感じる旅情なんですよ、ね、それと近しいけどアジアじゃない何かのその旅情を感じる国なんですね、
キューバ。キャメルさんはどうですか。
僕としてはやっぱり旅情が迫ってくる感じですかね。あの、ちょっと難しい言い回しなんですけど、やっぱり傘に泊まらなきゃないじゃないですか、はい、まあ、そのホテル泊まれるくらいの予算ある人は別として、そうするとおのずとその住んでる人たちの生活が迫ってくるんですよ。でそこの傘を取るにしても現地の人と話して、
そっか、
傘探してるんだけどって話をしないと、うん、そこまでたどり着けないんですよ、うん、あ、まあ、もしくはその傘をあっせんしてくれるおっさんとかがいて、うん、勝手にそっちに寄ってくるんですよ、うん、
なるほどな。
現地の生活に勝手に迫ってくるし、
あのそれね、すごく今聞いてて思ったんですけど、うん、僕ね、要するに現大学行った時に、うん、その景色なんかどうでもいいんですよ、うん、でリゾートもどうでもいいんですよ、うん、むしろ都市部で、うん、その国々の女性と仲良くなりたいんですよ、うん、何でかというと、うん、それを通じて現地の習慣とか、うん、考え方とかそういうのをなんか知りたいなと思ってるんですけど、うん、今のキャメルさんの話聞いてると、その宿を一つの選び方にしてもそういう風にしていけばね、わざわざ女性に振られることをなくても
ですね。
何
言われたんです
か
ね。
言われたんですよ。
いきなり。
あ、いいんですけど、そういうことがなくても、はい、まあ、一応現地のいろんなその、はい、ね、ローカルの風情が結構入ってくるとするんですか、
うん。味気なく感じちゃうんでしょうね。多分僕もキャメルさんもその飛行機でポーンとその首都の空港に行って、でそこから。まあ、ホテルに行くんだろうけど、はい、そのホテルももうアゴだかなんかで予約しているっていう旅じゃない
んないんだ、
うん、ですよ、
うんうん、そっか、そう思うんだ、うん、
だから、ま
あ、空港にスタバがあって、空港からそのエアポートリンクみたいな、うん、電車があって、うん、その電車から降りて、うん、あとタクシーちょこっと乗っちゃえば、うん、宿にたどり着けますっていうのが、うん、まあ、あんまり面白く
ない、味気がないんですね、そういうのが。もちろんだから痛い思いもするし失敗もするんですけど、それも含めて
どっちがいいのかね、そういう痛みと失恋の痛みと。
失恋の痛みはもうそう簡単に
飛ぶな。別の恋でしか癒せませんからね。まあ別の恋もあるよりいいじゃないですか。
なるほどね、そういうもんなんですね、その辺の感覚がね、僕ね、全く分かんないっていうか、すっごーっと飛んじゃってるんですよね。
いやだから、カルロスさんにもやってもらいたいんですよ。
あ、本当に？
あの本当に、うん、まあ、手っ取り早いところに行くんだったら、多分まだ、うん、行かれたことがないんだろう、うん、多分ベトナムとかですよ、
うん、ない。
で、ベトナムに行って、はい、まあ、本当に都市だけじゃないんですよ、はい、いきなりその羽田、成田羽田からホーチミンに飛んで飛びました、はい、でホーチミンのもうホテルを予約してますっていう感じじゃなくて、そこからもう一歩どっか別の町に、ローカルの人に移動してもらいたいんだな、
行ってその、うん、あえて何もそのどうですか、うん、宿も何も取らないで現地で見つけるんですよ、
ね、多分そのバックパックの旅行っていうのは、うん、結局バックパックって言いながらも僕も前あの見ていただいたようなガラガラなんですよ。
そうですね、
あの、うん、ボストンキャリーっていうやつで肩で担いでるんですよ、はいはい、でもバックパックなんか全然やってないんですよ。だからバックパックの多分定義って、うん、あの、まあ、細かく言うと多分現地でローカルの移動を自分で手配するかどうかだけだと思うんですよ。
うん、その先々の予定なんかあえて決めないで、宿なんかを決めないで、はい、そこの町に行って、はい、その時の感性やなんかで、はい、探して求めていく。そうですよ、当然必然的にそのローカルの人とやっぱりこうコンタクト取らないとできないですよね。なるほどね、それいいっすね。
逆にあのキューバ旅行あたりだと、はい、日本から情報を集めるよりも全然集められないんで、逆にそっちの旅行せざるを得ない部分があるんですけど、
そっか
それの楽しみっていうのが
究極のフリーファイトだね。
そうですね。
俺それ全然知らないんで、なんかすげえ憧れを感じるな。
一回だからお手軽なところは多分ベトナムじゃないかなと思います。旅情も感じられて
っ
てい
うんだったら、あのミャンマーとかどうなの？ミャンマーとか。
あ、ミャンマーでも
同じような感じです、
ね。でも結局そのエアでポンって行って首都に行って、でヤンゴンのホテル予約してますっていう感じだと、はい、なんか出張の延長みたいな
印象
だと
思
います
。
だからそのローカルの手段を、ローカルの移動をやってもらいたい。
なるほどね。現地で移動手段を確保するか、うん、そうじゃないかは、うん、やっぱり旅行して全然違うんです
よ。そっか。
その次あそこ行きたいってあるところを、うん、移動手段確保できるかできないかのこの不安ってあるんですよ。うんうん、そこを
それは何回やってるのが不安ってあるんですか？
全然
あり
ます
よ。そういうもんなんだ。だからその今回の石山ツアーも、はい、だから石山ツアーあの、うん、全部で僕の行程だと6泊7日だったんですよ、はいはいはい、移動してない日って1日しかなかったんですよ、うん、で、まあ、エアだけの移動もあるんですけど、はい、で、はい、そのミャンマーは着いた日に自分の足でバガン行きのバスのチケットを予約しないといけないし、
その日に、
その日ですね。でバガンから戻る時もこれエアだったんですけど、はい、向こうに行ってからそのチケットオフィスみたいなところに行って予約しました。
すごいね、あなたち
ょっと。でも移動とかはもうバンバンした方が、一箇所に長くいるっていうのもいいと思うんですけど、あのギリギリのスケジュールの方が絶対食べたな。
そうですね。それは明日ずっと主張してるよね。スケジュールはタイトな方が楽しいってい
う。
それはスリルがあるから
っていう。そういうのもあって、あので1週間振り返った時に、あの圧倒的にその記憶が、の数が違うんですよ。
なるほどね。
であとその1週間のその工程の中も、まだあの3日目なのに随分動いた気がするみたいな、はいはいはい、あ、まだあそことあそことあそこも行くのかみたいな、
濃度は違うわ。
違うんですよ、
ね、それが違うんですよね。
だからそれがサラリーマンのバックパッカーになってから、はいはい、もう明らかにその時間お金で買うみたいなところが出てきてるんですよね。
普通のそのただのバックパッカーの時代だったら一つの都市に2泊して1泊分は観光、もう一泊はまあ洗濯物洗いながら、まあのんべんだらりとまあ酒でも飲むかとかできるんですけど、社会人になってからはとにかく次から次に移動した方が、
なるほどな、
もう感動のその密度は違います。
なるほどね。移動時間が睡眠時間みたいな、
うん、それはそれもあったの主張だよね、
うん、
移動中に寝なさいと。
そうですね。
そうじゃないと、
ね、できないと思ってないと。ってやっぱゲストハウス今が多いですか、ね、その泊まらない。
そうですね、キューバ以外も未だにドミニですね、う
ん、僕もバックパッカーに憧れて海外行った時は結構ドミに泊まるんです
よ。あ、そう、は
い、でなんかみんなそのドミ の、 あのオープンスペースで交流があるって言うじゃないですか、うん、 そういう情、そういうのに憧れていくんですけど
今あります？
あれは結構
なくないですか？
確率的な問題で、あ、すごい あっさりとした人しかいない日もあれば、
そうかメンバーにい
る
か、
僕、うん、僕思ったんですけど、うん、僕あれね、 Wi-Fi のせいだと思うんです。
あ、
みんなオープンスペースとかに来て、
そっかそっか、
で何するかっていうと、ずっと Wi-Fi でこうやってやってるんです。
はいはいはい、
で会話生まれないから、これ、ね、多分時代が違うんじゃねえかな。
確かにスマホ見てたら話しかけにくいもんね、うん、
あとやっぱね、そこに集まって、そのタイミングでそこにいた 人の当たり外れだった、うん、
当たり外れはそう
だね、当たり外れだよね、
そうですね、
スマホいじりながら話しかけるやつもいるもんね。
だって僕だって結局スマホいじったりなんかいろいろしたりしてますけど、来たらだって話しますもん、ね、でやっぱその話にウェイトを置いた旅をしてるか、そうじゃない人、なんか、とにかくそのブログの更新に、ね、命かけてる人なのか、
前回 の疑心暗鬼ツアー以外は必ずドミニに泊まってるんです、うん、でそのオープンスペースで挨拶程度はあるんですけど、うん、そこから先があんまりないですよね、
うん、俺逆にドミニって泊まったことないんだよね。
それ僕ももう今全然やってないんです。
あれはないですよ、密かに泊まったことあるのって。俺札幌と、はい、京都だけ。
どこなんですかそれ？
札幌はなんか向井さんっていう人に紹介して、カオさん、
チェーンが
ある、そうそうの、はい、そう札幌 で京都は、ゲストハウスなんだけど、すっげえ洒落たゲストハウスで、駅前にある、
あ、
名前忘れちゃったけど、あ、すんげえ綺麗だったけど、あとはもうドミっていうか、そういうゲストハウス的なところとかないな。
それこそだからパッカーの時代はそういうドミとか、うん、でもアジアの基本シングルですかね、ヨーロッパだけですよ、うん、ドミなんかと
思
って
、う
ん、今このサラリーマンになって やる場合は、うん、僕はもうほとんどドミやらなくて、なぜかというとやっぱ夜は夜でなんか出会いがあるんです
よ。あ、それはそれで冒険家だよ。
それはそれで備えてもらえ
る。それはそう、
ドミでの出会いはないんですか？
ドミ、ヨーロッパのドミはバージョンミックスで楽しいって聞くんです
よ。
あります、
ね、それはだからそのバックパッカー時代ですけど、うん、やっぱミックスドミっていうのがあるんです
よ、はい、うん、必ずミックスドミで青田で予約するんですけどミックスドミにしてるんですけど、
下心も微妙じゃないですか、うん、
でも大体男しかいないです
けど女いたことないですけど、
ね、いや
ミックスドミなんかハプニングあるの？
ミックスドミは、うん、早寝早起きが大切で、
は
あ、早く寝て早く起きると、うん、早起きだと女の人たちが油断して、はあ、ベッドの上でブラジャー取ったりするんですよ。
あ、
すごい生まれるんです、白人女性の。
それを寝たふりして見ればいいんですか？
そう
です。俺も早起きなんだよみたいな感じ
で、ちょっと早起きしつつこっちも早起きしちゃう。
あれですね、小さな幸せが、
ちょっと小さな幸せでヨーロッパの朝が始まる
って。そこで何か生まれるってことないんですか？恋は生まれることない
んですか？ここから始めるんですか？
え、そのミックス
ゾーン、いや、ブラ止める手伝おうかみたいな長
いな。いや、っていうかむしろそこで知り合ってなんかちょっと一緒に食べ
よう、一緒に朝ごはん食べようみたいなとこから始まって、
そういうのなかったんですよ。
一緒に行動しようかみ
た
いな。
ありました。
あったよね。それあるよね。ありました。そういうのなんか憧れるよな。
それいい
な。僕もだからドミだからやる場所ないから、そのスウェーデンなんですけど、
あ、
サウナルームが、
サウナルーム
ゲストハウスの中にある
。北欧のサウナ、
あれ個室みたいな感じ使うってこと？サウナルーム、
まあ、今いるこのスタジオよりもっと小さい感じなんですけど、はい、で12時過ぎたら止まっちゃうんで、
あ、
そこでやりましたけどね。
寒くない？
いや、だから部屋全体は
暖房
が効いてるんで。
あ、そっか。逆にサウナだから大丈夫なん
だ。はい、
泊まっても、
ね、お相手はスウェーデン、
ね、カナダ人。
えらいあるじゃん、きちんと。
あ、いいじゃない。
あります
よ。楽しいね。
楽しいですね。いや、でもだからキューバもありましたよ。
キューバな、
いや、だから そこまで下世話じゃなくて、日本人の女性が、その僕が、はい、泊まった、トリニダーなんですけど、うん、その日本人だったらここ行けっていうなんか斡旋の仕方をハマってしてくれたんですよ、うん、でそしたら僕の
先に来てた日本人の女性がいて、うん、でちょっと一人で外に食べに行けないですみたいな感じだったから、うん、あじゃあ一緒にご飯食べに行きましょうって言って、うん、ご飯食べに行ったりお酒飲んだりとか、
うん、その日本人母さんでも日本人宿みたいな日本人御用達的なのはある
って。そうそうそう、結局その日本人が行ったら次の、 あの土地でも結局その日本人宿みたいなところをあらかじめ紹介してくれるん
です。口コミで伝わるからそういう風にしようみたいな。
そういうところで知り合ったらもうなんかやっぱ喋るじゃないですか、うんうん、で喋ったついでに僕は別に夜一人で歩いても全然平気、女性はさすがにちょっとそう
ちょっと怖いから一緒歩きます、
うんうん、
一緒行きませんかみたいな、
やっぱそういう風になると思うんですけどね。キューバでも本当そういうの多いと思いますよ。
やることやってんねあんた。
いえ。
なんか楽しそう。
キューバはかなりそういうのがクローズドな、日本人と出会うとかなりクローズドな感じ。
情報がない分やっぱり同じ、まあ、同胞人だと思うと。
すっごい喋るし、あよかったらご飯行きませんかって言ったらもう全然行く行くみたいな感じになるんです
よね。キューバに行ったら日本人女性を狙える。
狙えと。
まあありですね。
その日本人女性とはなんかそういう。いいこととか、
いやアドレスの交換ですよね。あ、
それはあんまり好みじゃない。
いやそのことですよ。
いやこの人の映画で好みうるさいんだよ。あれいやこれいや
あれいやこれあれいやこれいや
はや
め
てください
。
決めたらすぐって感じです。
決めたらすぐなんだけどね、うん、そこに行くまでね、あれはダメこれは嫌だ。
いやそんなこと言ってないです。
あれはどうだ、
いやそんなことです
ね。もう小さいとこ
聞いてないですよ。全くです。もう舞さんも日取りがもうその大好きですよ。
具体的に名前出す。具体的に名前出す。うるさいんだよこの人も。
はい、星さん、
お邪魔してます。
いやいやいやいや、あの星さんがいるということは、
はい、
まだスモッチョ、
はい、
はい、3回目
年になりまくりですね、
はい、決定しましたね、
はいはい、
今度いつでしたっけ。
9月の2日、金曜日、
はい、9月の最初の金曜日ですね、はい、週末、
はい、
またゴールデン街の
例の店で
やるということですね、
はい、
で今回のですね、はい、企画なんですけども、
はい、
前回実はね、
はいはい、
あの出会い系バーという形でやりまして、
はい、やりましたね。
まあ、一定の成果を得たんですよ、
はいはいはいはい、
でちょっとまあこれ番外編で、
はい、
マルキーが、
はい、
あの相席屋で知り合った女性をお店に連れてきて、
はいはいはいはい、
その後デートしてるんですね、やつ。
あら、
してるにもかかわらず、
はい、
なんと、
はい、
女の人2時間待たせたっていう。あやいつはね、時間の感覚ないので、
さすがですね。
本当にね、もうまあいいんですけどね、まあ、そんなことありました。まあ一定の成果が出たので、
はい、
今回はちょっとね、マッチングバーのちょっと色合いを濃くしたいなというふうに思って、
はい、もうそっちの方向でスモッチョは。
そうですね、
しばらくは、は
い、基本スモッチョの路線それでいいんじゃないかな
そうですね、
はいはい、
お客さんたちもね、うん、楽しそうでしたもんね。
そうなんですよ、うん、まあ具体的に言うと、まあ三三ここ来ていただいて、
はい、
ある一定のタイミングを見て我々の方で、
うん、
お席のシャッフルをちょっとお願いしますと、
はい、
でそれに先立って、はい、あの来てくださったお客さんに、
うん、
その好みのタイプとかのアンケートを、
はいはい、
まあ、前回もしたんですけど、
はい、
それをまあやらせていただいて、はい、極力その好みのタイプが合うもん同士で、
うん、
ちょっとね、
女性の方から指名して も、
あ、それも OK、 いいですね、それも OK ですね、はい、
なるほど。男性からの指名は、
まあ、それはみんな当たっちゃうからあれなんで、
ね、う
ん、基本女性の指名優先ということ で、
ね、
はい、でそれがなければ我々の方でちょっとマッチングさせていただきたいということでですね、
はいはい、
まあでも本当にフリーで来てくださったあのリスナーさん、
そうですね、
あとあの松岡真由みたいな女の子と、
はいはい、あの、あ、いい感じになってました、
いい感じになってました。でデートしたらしいですよ、あれ、
あれ、
はい、でその後ちょっと今進行ね、
はい、まあ、そんな素敵なことが
ウォッチしてますけど、あともう一人、
はい、
今度大阪に行っちゃったあの例の方、
あ、
はいはい、あのバイカーですね、
あ、はい、あ、あの人も
やつは、やつって言っちゃいけないから彼は討ち死にしたみたいですよ
まあまあそれはしょうがない
ですけどね、
でチャンスはあるってことですね。
チャンスはあるので、で今回もちょっとね、その路線を拡充していきたいなというのが一つ、
はいはいはい、
で今回9月2日なので、
はい、
本当はその前の週にやりたかったんです、はい、なぜかというと8月26日って
なんと
プロレスファンにしてみると思い出の日なんですよ、
はい、うん、
オールスター戦が開催された日なんですね、昔猪木馬場組対 タイガー・ジェット氏にアボロザ・ブッチャー組が開催された日
なんです。僕は何も分かんないです、ね、申し訳ないですけど
今回、
はいはい、
ちょっとあのプロレスファンにも来てほしい。
あ、なるほど、
はい、僕はあのライオンマークを背負って地方に立ちますんで。
あ、
はい、
いいですね、
一応そういうつもりでおりますんでね、はい、まあ出会いどうでもいいよと。ただプロレスの話をカルスしたいと。
なるほど。
いう人は男祭りで。
なるほど、
はい。これでいいかなという気がしてますんで。はい、
まあそれそれでね。
ということですね。はい。はい、でその他の方は、はい、まあ一応メインは出会い系バー、うん、マッチングバーということでちょっとやらせていただきたいなというふうに思ってます。はい。
ぜひぜひ。
はい。一応もう一回おさらいしましょうか。
はい。
はい。日取りは
9月の2日。
はい。場所は
新宿ゴールデン街。
はい。店は。
梅木さん
向かいの店は
ばあちゃんち言葉が汚いばあちゃんちや
ったね。そうですね、腐れなんとかって、はい、まあ、そういう形でね、あの3回目あのやらせていただきますんで、はい、また今回
また19時オープンで。
そうですね、はいはい、お願いしたいなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
ぜひ来てください、
はい、お願いします。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。